荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2164、2022年5月20日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、やっぱりこう湿度が高かったですね。荒木的にはですね、もう蒸し暑いっていうね、まあ、そういうこう領域にこう入ってきてるわけですが、もちろんね、夏のですね、あの感じではこうないわけですけども、これからね、おそらくこう雨がですね、増えていく、まあ、そんなね、まあ、季節にこう入っていくんじゃないかなとこう思うんですけれども、日差しがですね、じりじりと来る、まあね、そんな感じのですね、蒸し暑さ、まあ、さすがにですね、夏を目の前にしてっていうね、ところでのこう、まあ、束の間っていうかね、このぐらいでもですね、本当にこう夏のあの暑さがですね、ちょっとこう思いやられるこう荒木、まあ、そんなね感じのこう一日だったんですけれども、今日はですね、ちょっとこう話題にしておきたいなと思って、実は NHK ですね、まあ、日本放送局ですかね、まあ、日本のですね NHK がなんとですね、まあ、国会の中継を3月の28日からですねストップさせてるというか行ってないんですね。ちょっとこう驚いてですね、今日はそのあたりのことをですね話題にしてみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでね、今日はですね NHK がなんと国会のですね中継を3月のですね、これは28日ですか、まあ、それを最後にですね、ずっとこう中継をこうしていないっていうことがですね起きてたんですね。ちょっと荒木ですね、ちょっとテレビを持っていないのって、ちょっとそのあたりのことがですね、まあ、全然ちょっと分かっていなかったんですけれども、まあ、そういうですね、話か今こうなんでしょうかね、まあ、ソーシャルネットワークの中でこう話題になっていてって、NHK でちゃんとね中継をこうしてくださいっていうですねハッシュタグがこう立ち上がっているんだそうですね。ちょっとあまりにもですね、これありえないっていうことについて、まあ、今日はこう語っていきたいなと思うわけですけれども、まあ、実はその国営放送ね、NHK って形になりますけれども、日本というか、まあ、世界では、まあ、国営放送というところはどういう、ね、役割をするかというと、今国の中でっていうね、それから、まあ、政府っていうものがもしあるとすると、その国の体裁をですね、枠組みとしてこう持っているわけで、まあ、そこのねいろんなことをですね、まあ、国民ちゃんとこうお伝えをすると、まあ、それは事実をこう伝えるっていうことで、まあ、それをね、まあ、国民がですね、手にして判断をしていくっていうね、だからそのなんて言ったらいいんでしょうかね、もちろんね、まあ、選挙でこう選ばれた方たちが国会の場に行ってですね、まあ、いろんな話し合いをこうやって、でまあ、国のですね、枠組みの中で今必要なこと、それから国内的なこと、それから対外的なことを含めてですね、まあ、いろんなことをこうやるわけですけれども、まあ、それに対して各ですね、議員さんたちがまた地元に戻って国政報告っていうねことをこうやったりだとかするわけですが、マスメディアのですね、まあ、特にその、まあ、放送をこう司る、まあ、昔であればこうラジオから始まってで今こうテレビっていうねことになるんですけれども、もちろんこうニュース報道だよね、まあ、新聞、まあ、それに対してもですね、まあ、同じようなこう機能があるわけですけれども、特に国営放送といってね、なんて言ったらいいんでしょうかね、国民からこうねお金をこう集めて、そして国のですねいろんなことをこう国民にこう知らせるっていうね役割がこうある、まあ、そういうねところか、その役割をですね、まあ、一番ねやらなければいけない国会の中継をですねやらないっていうことがいかにですねそのたかが外れているかっていう話にこうなってくるんですよ。で今そうですね、まあ、記憶に新しいところでは2015年安保法制、それから集団的自衛権ですか、あのあたりのことって、まあ、自民党当時のですね安倍政権が強行採決をするっていうね、まあ、そういう場面があったんですけれども、まあ、それに先駆けてですね、憲法学者の方たち、まあ、3名の方が今、そのね当時安倍政権がですね、通そうとしていた法案が明らかにですね、まあ、憲法に違反しているっていうことを3人とも、説明を起こして、なんでこれが違憲状態になるのかっていうことをですねちゃんとこう解説をしたんですよね。 まあ、その後、まあ、強行採決っていう形で、確かそんな流れだったようなこう気がするんですが、これについてもですね放送しなかったんですよ。だからあの当時もこう言われていたんですが、まあ、政権側がですね、まあ、都合の悪いこと、これに関して圧力をかけるっていうことがあるんじゃないかっていうことって、なんで NHK がそれに対して放送をですねしなかったのかっていうことはすごく社会的な大きな問題になり、まあ、それをですね何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことにこう突っ込んだですね、まあ、番組を流した NHK のですね、キャスターの方か、今度圧力がかかったんでしょうかね、その番組から降板させられるってことが起きたりだとか、だからその報道のこう自由っていったところに、もしもこう政治ってい う, こう権力がこう入ってきた場合、何が起きるのかっていう話にこうなってくると、政権のこうプロパガンダって言ったんでしょうかね、政権か、まあ、そのね当時のこう野党与党、いろいろとこう政治の中には勢力ありますけれども、特に、まあ、政権になっている与党側のですね都合の良いものだけがこう流れていって、まあ、そうするとそこでこうどういう、ね、議論があって、なぜそうなったのかっていうことがもうスコンと抜けてしまって、まあ、結果論だけがですね、そしてこれか今の日本のね、向かっていくところだっていう形で、先導していくみたいな、だから、国家権力がですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、国民をこうコントロールするっていう国民主権からですね、かけ離れた国家主権というですね、日本には存在しないはずのですね、憲法下の中でね、国民主権ですから、まあ、そういうものか根こそぎですね、なんだろう、なんていうのかな、無視されたような状態、もちろんこれがこう違憲状態って話にこうなってしまうわけですけれども、まあ、これが起きても大問題になりましたよね。まあ、それでも数の力でこう押し切ってですね、違憲状態がこうずっとこう続いていると、まあ、そういうね、まあ、状況が今の日本にはこうあり、まあ、そして、まあ、そういうこう状況下の中でこの夏はですね、まあ、直近で我々も参議院選挙っていうのがあるわけで、これがもう7月のですね10日が投開票と言われています。で、まあ、考えてみると今回の国会の会期がですね、6月入って、まあ、大体中くらいでこう終わるじゃないですか。まあ、その後、まあ、国政選挙に向けてっていう形にこうなるんですが、まあ、その中でこの、まあ、国会がですね、まあ、ずっとこう開かれないっていうこともですね、安倍政権下ではたくさん起きていて、憲法の53条でしたっけ、国会議員のですね何分の1の以上のこう要請があれば国会をですね直ちに開かなければいけないっていうのか、まあ、政権与党ですね、まあ、政権になっている内閣にはですねそういうこうルールがあって開かなければいけないんですが、のらりくらりとしてですね安倍政権下でも、それからあれ安倍さんの次誰だったっけパンケーキの方ですよ、今岸田内閣だよねあれもう菅さんだ、安倍菅岸田っていうねこの3人の中で、まあ、それをこうですね無視してずっとですね国会を開かないっていうこともやってきて、これも違憲状態だったんですね。まあ、それやっちゃいけないんですよ。まあ、そういうねいろんなルールをですねこうなぎ倒しながら、なんかだからとんでもないことがこうたくさん起きていてって、まあ、今回の国会でもルール違反というか、その予算のこう使い方であるだとか、今国会がこう開かれている中において、補正予算を組む前にですね、いわゆる臨時でこう取ってあるような予備予算ですね、まあ、これをですね、使うと。でもそれに関してはおかしな話で、国会が開かれている以上ですね、最初にこう何をやらなければいけないかっていうと、とりあえずその3月にですね、予算を通して、まあ、本年度の予算ですよね。でその本年度予算をですね行使する、その中で4月に入ってすぐですね、予備予算っていうことをですね使った予算措置っていうものが行われていき、で、まあ、5月に入ったらですね、補正予算ではなくって予備予算っていうね、そして、まあ、それをこう使っていって、まあ、補正を組むと。ちょっと待てよと、2月の段階でいろんなことがですね、まあ、大きい、まあ、3月の段階で、まあ、そのことに関してですね、 といろんなこう意見がこう出る中で、補正予算は組まないっていうことをずっとね、かたくなにやりながら、そしてあの予備予算ね、そういうものをですね、使っていきながら切り崩すと、そしてまあそれがですね、どのようにこう使われていくのかっていうことに関して、必ずね、なんて言ったらいいんでしょうかね、国から集めた、国っていうか国民から集めたこう税金、まあ、それからいろんなねところから出てきてるお金をですね使うということってどういう使い道でいくらこう使うのかっていうことをですね、まあ、確認をして、そしてそこで了承を得てからですね、予算をこう行使する、当たり前の話なんですけれども、それすらもないと。で、後からですね、何にこうどう使ったのかっていう後付けにこうなっていくっていう、今、まあ、そういうね状況がずっと常態化してしまっていてて、そしてさらにですね、そこになんとその国会のですね、今こう行われているいろんなね法案に対する重要な話し合いがこうずっと行われているわけで、それをですね、なんと中継をしないっていうことがこうずっとこう起きていたっていうことに関して、テレビをこう中心にですね情報をこう得ている方たちはおそらく結果論しかおそらくね知らないんだと思うんだよね。しかも放送のですねありようとして、与党のですね議員が言って法案が通ったところか、テレビでこう流れるようなニュースでね、そしてそのやり取りがあって、なんでそうなったのかっていうことがこう抜けてしまうのって、なんでその法案に反対案がこう出ているのか、そして、まあ、そのね、まあ、法案に対するですね懸念っていうものがいくつもこうあって、だけれどもその懸念に対してのですね質疑応答というものをテレビでこう見る機会がですね奪われている、つまり国民のですね知る権利というものをですね NHK が根こそぎですね奪い取ってる、搾取してるっていう状態か、この4月、それからこのままでいくと丸々5月もですね、そして6月のですね、まあ、会期が終わって一応こう閉会するっていうねことにこうなるんだと思いますけれども、まあ、状況から考えるとですね、パンデミックのこう世界の中で国会をですね、まあ、閉じるっていうことに関してはいろんなね賛否ありましたけれども、このような状況の中で国会を閉じてしまって、なんかいろんなねことにこう対応できるのかっていうね、案の定ですね、パンデミックの世界の中で、まあ、災害も起きるし、いろんなね状況の中で後手に回るっていうことがこうずっとねこの数年間こう続いてきたわけで、まあ、その都合の悪いところに関しては報道でこう出てこないっていうね、本当にこう偏ったものがですね、まあ、ずっとこう続いていく。そしてこのね状況の中で一番何かこう心配しているのは、侮辱罪っていうことに関してのですね法案、これに関して、まあ、いろんなね危惧されるところがあるんですけれども、これがですね数の力で今押し切られようとしてるんですね。でもしもですねこの侮辱罪的なものがですね、法案化されて厳罰化されていくとですね、何が起きるかっていうと、ヤジ一つ飛ばしただけでもですね、どういうことになるかっていうと、まあ、逮捕されるっていうね、まあ、そういうところにまでですね、及ぶわけですよ。まあ、ところが、まあ、自民党の中ではですね、まあ、そうはならないって言ってるんですが、法の立て付け上そうなってるんですね。それで、例えば、衆院のですね、最後本会議の中で、まあ、反対討論の中でですね、やっぱりおかしいだろうと、まあ、例えばこういうことなんですよ。すごくいい例を出してくれたなと思うんですけれども、安倍総理がですね現役時代、総理大臣時代ですね、悪夢の民主党時代っていうね、ずっとそういうことをですね延々と言い続けてきたんだよね。ずっと言い続けてました。でこれが今のですね、まあ、自民党政権が闘争としている、自公政権が闘争としている、まあ、侮辱罪の中ではですね、ちゃんとこう逮捕できるような、状況にこう持っていくことができてしまうんですよ。でそれをですね指摘したら、自民党側からですね、自公政権の方からかなりブーイングが上がっていましたけれども、あなたたちが闘争としているのはそういうことなんですよっていうことをですね、反対討論の中で、解説してくれていて、非常にこう分かりやすかったんですけれども、実際に、安倍総理がですね現役時代、北海道に来てですね、札幌の中心街で、演説をこうした時にですね、ヤジを飛ばした人が逮捕されるっていうですね、まあ、そんな事件が実は日本の中で起きていてて、まあ、それはですね、裁判が終わってですね、不当な逮捕であったということって、名誉毀損って話にこうなるわけですよ。 だから法の世界の中でもそれはあってはならないことだっていうことか、ちゃんとね裁判って、確認もされているってことを考えると今度のですね侮辱罪がこう通ることによってどうやらですねその政治の舞台の中でですね例えばその街頭演説をしていてて、ヤジを飛ばす、こんなのも日常的な話じゃないですかね。ヤジも飛べば、それから頑張ってねっていう声援も飛ぶっていうのがですね、街頭演説かなと思うんですけれども、だからその声援してね、送ってる方たちはいいかもしれないけども、ヤジを飛ばした人たちは、片っ端からこう逮捕されてもおかしくないっていう状況になるんですよ。っていうことは、言論の封鎖にこうつながるんじゃないかっていうね。そして、その言論封鎖ってことに関して言うと報道の方たちもですね、ずっと気にはなっているんですが、突っ込んだ質問をこうしないじゃないですかね。できない状況にこうなってるって言ってるんでしょうかね。そういうことか、常態化してしまった中でのこの侮辱罪がですねもし通ってしまうようなことがあれば非常にですね、その言論のこう自由ということに対してのこう弾圧って、これか国家主権の手法であって国民主権ではないんですよ。だからそれ自体か法の立てつけっていうことでこう語っていくとあってはこうならないことであって、それに対して NHK がですね今度その今ねそういうこう重要な法案のですね放送を一切こうしていないっていうことに関して何がどんな力が働いてるんですかって話でちょっと驚いてしまったんだよね。いろんなね方たちがですね声を上げていてくれていてて SNS であるだとか、YouTube であるだとかいろんなこう雑誌ですね、それを寄稿したりだとかしていますけれども、これは例えば、条件がですねそういうこう端末を持っている、そういうねリソース、それをですね自分でこう手にすることができるそういうね方たちであって全国民って話にならないじゃないですか。だからこそ国営放送の持ってる力はですね、そこでこう非常にこう大事にこうなってくるということと、それから新聞ですよね。圧倒的に日本はですね、いまだにこう新聞をこう読む国って言ったらいいんでしょうかね。世界的にもこう稀なね、国のこう一つなんですけれども、それがですね十分にこう全く十分にというか全くこう機能していないっていうことに関してもう由々しき事態にこうなっているっていうね、もうありえないんですね。だから自分たちの、生き方ってことに対していろんなことがですねお金もそうなんだけれども、その情報ということに関してもどれだけのですねものが搾取されているのかっていうことに気がつかなければいけないし、ある日もこう気がつくのですね本当に遅くって1ヶ月と20日程度ですか、ほぼほぼ2ヶ月間にわたってですねその状態にこう全く気がついていなかったんですけれども、荒木はですね、YouTube であるだとか、そういうところからですね飛んでいってその国家のですね、中継をですね、拾っていくっていう方法をしているのって、日本国内のこうテレビをですねスマホで見ることがこうできるような仕様にこうなっていないというか、iPhone 自体がですねアメリカの自分アカウントでこう作っているのって日本のねそういうこうサービス受けられないんですよ。で、だから YouTube だとかね、そういうところでこういろんなものをこうチェックしていくようにはしてるんですけれども、まさかね国営放送が国会中継をやらないなんかっていうのも、これ時代が時代であったらもう大問題で、新聞各社はこう叩かなければいけないっていうね、そういうこうレベルにこうなっています。これか全然その話題にこうならないというか表立ってですね、叩かれないっていうのは一体どんな力なんだろうと。で一番心配しているのはこういう状況の中でこのままね、参院選に行ってですね、政府の都合の良い情報しか本当に流れてないんですよ。そして、そういう情報の中でもし選挙戦をやったらですね、これこのまんま国民主権っていうのが削除されていく、これに拍車がかかると。そして今憲法9条のこといろんなね話し合いになっていてって、憲法審査会なんかを見ていてもですねいろんなことをですね、自民党言っていますけれども、いろんなその法の解釈だとかいろんなこと実はその改憲案を見たら非常にこうよくわかるんですが、 軍事裁判所も復活する、それから徴兵することができるっていう制度も全部折り紙付き、折り込み済みって言ったんでしょうかね。だから審査会の中でこう言われていることと、でも出してきた憲法の改憲案ですね、まあ、それをこう細かく見ていくと、そこで言われていることと改憲案に盛り込まれていることとにはですね、大きなこう差があって、本当にね、分からないようにですね、人々をこう誘導していこうっていうですね、まあ、そういうところがこう見て取れると、まあ、そういうのが切り抜かれてテレビだとか新聞にこう流れると。でもそこでね、質疑応答があった中のですね、他の意見というものはどこの党が反対したぐらいしかこう出てこなくって、その反対にこう至るなんでそれが反対なのかっていう内容がですね、書かれてないんだよね。だからこそちゃんと全部を見ることができるようなものを提供しなければいけないし、それが義務のはずなんですよ。NHK に関してはこの義務をですね、果たさないっていうことがどれだけね、国民に対して不利益であり、それは直接ですね、国民の知る権利を搾取してるに他ならないっていうことって、ちょっとこう残念極まりないなと思ってね、今日はちょっと焦りましたね。マジかと思って失礼大丈夫ですかねちょっと今日はコーヒーを飲みますね。ちょっとコーヒーを準備してるんで、すいません。はいはい、というところで本当にね、まあ驚いた今日はこう一日だったっていうね。でネットずっとこう調べていくとですね、その NHK のその放送スケジュールって相変わらずですね、スケジュール、今のところは何もないって書いてあるんだけれども、マジかと。これだけね、多くのですね委員会が立ち上がっていろんなこう話し合いがなされてる中で、本会議すらですね放送しないって一体何なんだっていうね、これはねかなりですよ、深刻な問題なんです。でこの深刻な問題、いろんな方たちがですね、まあ、これからいろんなところでこう話題にしてくれるんじゃないかなっていうね、希望を持っているわけですけれども、こういうねところからですね、どんどんとですね我々のこういろんなものでね奪われていくっていうねことがもし起きるのであれば、もうすでにですね国民主権っていうものがもうかなりこう、まあ、崩れてくるっていうか、まあ、壊されている、まあ、その最たるものじゃないかなというふうにですね感じて、今日はこう語っているんですが、ちょっと驚きました。いろんなねことがあるにせよ、なんとかこう踏ん張っていけるって、ここに何があるかっていうと、日本という国があり、そしてその日本という国をですね形作っている法治国家、その法治国家のですね中心にあるのが日本国憲法、これ現状憲法です。でこれにのっとって法令が整備されていると。だから憲法はいじらなくても法令っていろんなことができる、そういうですね枠組みを日本国憲法は柔軟に受け止めることができるような立て付けにこうなっています。かなり優秀なんです。だからいろんな放射解釈をですねすることができると。だからこそそこに縛りを入れましょうということって、憲法の根幹は国民主権であるということ、そして国民主権が何を意味するかというと、国家権力を縛るための憲法であるっていうこと。だから国家権力が暴走して、また二度とですね第二次世界大戦の時のような、過ちをですね犯さないようにというですね戒めも込めて、そういうこう体系になっていて、まあ、これがですね、まあ、世界の見本になっているっていうこと。そしてその世界の見本になっているからこそ、日本国憲法がですね世界から見るとそのいろんなね戦い争いをですね分断をですね呼びたい方たちからすると、非常にこう邪魔でしょうがないっていうね、そんなね邪魔でしょうがないですね日本国憲法をですね海外のね占領下の人たちが押し付けるかって話なんだよね。まあそういうことを考えるとですね、またね違った見方で今のですね日本で起きていることを見つめることができるんじゃないかなっていうねことにもなるんですけれども、ちょっとね起きていることがですね、この特にこう2年間パンデミックの中でさらにこうたかがこう外れていくと、安倍政権下の中でおかしなことがあまりにもたくさん起きすぎていて、まあ、海外にいるとですね、まあ、いろんなね 海外のこう友達なんかから指摘されるっていうこともこうたくさんあったんですけれども、まあ、そういうこう状況の中って、まあ、さらに今高額を外れたこう状態か、まあ、とうとうここまでね来たんだってことを考えると、この参議院選挙本当にね重要さっていうか増してきたと日本のこうターニングポイントになるんじゃないかって言われるぐらいのですね、重要性がこう増しているようなこう気がします。あるきはそういうふうにこう認識している一人なんですけれども、まあ、ぜひですねあるきのポッドキャスト、まあ聞いてくれている方たち非常にこう少ないわけですけれども、それでも聞いてくれている方たちがいるっていうことがですね励みなんですが、そういうね一つ一つをですね、まあ、紡いでいくっていうことを、まあ、やり続けるしかないなっていうね、まあ、そういう中で選挙にですね、足を運んでくれる方が、まあ、増えると嬉しいなと。そしてもちろん投票ということに関しては、まあ、自分のですね意思で、まあ、どこにこう入れるのかっていうのは、まあ、自由なので、まあ、そのね、一番こう気になるのは投票率っていうね、できるだけ多くの方たちが自分の持っている権利、これをですねちゃんと行使をすると。そして権利でありながらこれは国民としてのある意味こう義務っていうねところにもこう本当は言及されるようなことでもこうあるんじゃないかなってある気はこう考えてはいるんですけれども、まあ、そういうところってできれば 80% 以上のですね投票率の中で国政選挙がですね行われる、本当はね 100% っていうのがこう本当にね理想なんですけれども、そういうことを意味も込めてですね、今日はちょっとこう NHK のこのね今の状況は本当にこうやめてもらいたいと。で、まあ、早急にですねちゃんと放送予定を立てて、放送予定立ってませんからね、今後の予定なしって書いてありましたので、マジかっていうね、まあ、それも含めてですね大きなこう社会問題としてちゃんと話題にできるようにというかなっていってですね、早期に放送ですね開始してもらいたいなっていったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、なんかね荒木もこう全然気がつかなかったんだよね、まあ、テレビをですね手にするっていうのは、まあ、荒木が18歳でですね関東に出て、でそうですね学生時代にこうテレビを所有することができていった時間っていうのは6ヶ月程度ね、すぐこう手放さなければいけないっていうかね、まあ、お金がなかったんでね、まあ、その後もですね、学校の教員やっていましたけれども、テレビを手にしていたのはなんだかんだ10年11年ぐらいですかね、まあ、それか日本で荒木はテレビを所有していた期間です。あとはねテレビ買ったことがないというか、家にですね、まあ、テレビを置くっていうことはこう全くなくてですね、まあ、ラジオ中心の、そして今はですねネット中心のこう生活という形になるんですが、まさかテレビでですね NHK のですね国会中継がなされていなかったというのは衝撃的でね、本当にこう驚いたんですけれども、まあ、そういうねことも含めて今日本でこう起きてるですねちょっと不思議なこと、そこにですねしっかりとこうちょっとフォーカスを当てながらですね注意深く生きていかなきゃいけないなっていうね、まあ、反省も込めて今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。